ゴスペル安らぎの部屋へようこそおいでくださいました。ぶらりゴスペルの旅ということで、今日もオリジナルのゴスペル安らぎの歌をご紹介したいと思います。
今日の特集は何ですか？
前回安らぎの歌1週の特集をしましたので、今日は2週の特集をお送りします。
今度は2週の思い出話ですね。
そうですね、まあ、また思いつくままにぶらりとお話ししたいと思います。
それでは最初の曲です。ヨハネ山口さん作詞作曲で主の大庭に入ろうです。歌集の発売は2003年1月になってますね。
一週が2001年12月ということで、実は一週よりも1ヶ月ほど遅かったわけですね。
それで年を越してしまったんですね。
実際の発売は2002年の12月で、おそらくクリスマスの頃だったんじゃないかと思います。お小付けの日にちは発売の1ヶ月後くらいの日程にしますからね。
どうして先の日にちにするんですか？
まあ、これは出版界の習わしなんじゃないですかね。まあ、少しでも新しく見せたいとかいうことじゃないでしょうか。
ところで2週の歌集の制作での裏話はありますか？
裏話は話せないことを含めてたくさんありますよ。
それ前回言ってたことと同じですね。
2週の場合は本当に話せない大失敗があるんですね。
それって話せない話ですか？
まあ、じゃあここだけの話ってことでお話します。
これ一応公の放送ですから、ここだけにはなりませんよ。
大丈夫ですよ、誰も聞いてないから。
やはりかなりネガティブですね。それでどんな失敗なんですか？
それではここで次の曲にしましょう。
ごまかすんじゃないでしょうね。
まあ、そういうわけではありません。
では次の曲です。次の曲はダビデ前田さんで主を待ち望めです。
I'm
この曲は CD でプレジールという若い女性デュオが歌っています。
懐かしいですね。ところでさっきの話ですけど、
そうですね、2週の歌集だけ他の歌集と違うところがあるんです。
曲の数とか値段とかですか？
いや違います。
表紙が違うとか。
まあ確かに他の歌集と比べると表紙が違うように見えますけど、あれはあのベースになる写真にプロのデザイナーの人が加工したんですね。実はかなり費用がかかってます。
そう見えないですよね。それで他に何が違うんですか？
はい、実は歌集の大きさが違うんですね。
歌集って英語版ですよね。
はい、2週だけ少し幅が小さいんです。比べてみれば分かりますよ。
どうしてですか？
まあ、ここだけの話ですけど、作った時にサイズを間違えて、製本の時に紙を数ミリ削ったんですね。
ありえないトラブルですね。
あのサイズが違うと言われた時どうしようと思ったんですけども、まあ削ってくれるってことでほっとしました。
いろいろ失敗がありますね。
歌集制作は失敗の連続で来ています。
これからの話題は失敗談になりそうですね。
はい、失敗と間違いの話ならたくさんありますよ。
それは困ったことですね。ではここで曲にしたいと思います。サリー後藤さんでイスラエルの王です。ですね、
サリーさんの曲はラジオでよくかけたのを覚えてます。
インターネットラジオは結構長くやってますよね。
いつから始めたか覚えてないんですけど、試しに一つ作ってその試作品を流したところから始まって、毎回試作で結局試験放送が240回ぐらいになりました。
長い試験放送期間でしたよね。
はい、ところで2週から選考方法がまあ今と同じような形になったと思います。
急に話題がありましたね。今と同じといっても知らない人もいると思いますけど。
はい、それは審査員が何人かいて音源をそれぞれが聞いて選ぶっていうやり方です。
最初はテープだったんですよね。
そうですね、テープからテープにダビングして審査用のテープを作るわけですね、だから処理が格段に大変でした。
聞くのも大変だったんじゃないですか。
まあ、今よりも応募曲数は少なかったので、まあ、今に比べれば楽でしたよね。
今は大変ということですね、
350曲、まあ、しかも締め切り間際にドーンときますからね。
なるべく早い応募が望ましいですよね。
まあ、そういうあなたもいつもギリギリですよね。
それでは次の曲にしましょう。ダビデ前田さんの曲で荒地に川です。 でも歌われてますね。
アレシニカミュージックのテーマソングって言いましょうか、息の長いヒット曲の一つですね。
前奏が特徴的ですね。トロンボンですか。
はい、そうです。録音の時に立ち会いましたけど、プロの奏者がスタジオで収録したものです。
2週の CD は東京のスタジオで収録されたんですよね。
はい、各グループに来てもらって、麻布だったと思いますけど、とってもいいスタジオで録音しました。
佐藤さんというプロのギタリストで CD プロデューサーの方が最初に担当したんですよね。
皆さんおなじみの、ラベイユで、ラジオのパーソナリティもしている方なんですけども、もともとゴスペルミュージック界では有名な方だったんですね。まあ、それで CD を作るっていうことで、誰かいないかって思った時に頭に浮かんだのが佐藤さんでした。
それで連絡を取ったわけですね。
はい、何かで調べて連絡を取ってお会いしたんですけども、まあ、最初から話が弾んで結構話し込んだんですね。でそれから毎週打ち合わせをしていました。
それがきっかけで佐藤さんと関わるようになったわけですね。
はい、実は佐藤さんとは間接的な関わりがあって、私が以前持ってたギターは前の教会の牧師の息子だった私の友人から、まあ、定価の半額ぐらいで譲り受けたものだったんですね。でそのギターは実は佐藤さんが選んだものだったんです。
要するに佐藤さんが選んだギターを持っていたということですね。
はい、まあ、それで、彼から、まあ、佐藤さんの名前を聞いていましたし、まあ、前にいた教会に、佐藤さんも行っていたことがあったので、もともと親近感があったわけですね。
なるほど。
はい、一つ思い出すのは、まあ、次にかける十字架に主イエスなんですけども、まあ、それを録音するときに、佐藤さんが作ったオーケーを聞いたら、やたらテンポが早かったんですね。どうも同じ中本さんの曲で、主に感謝せよという、まあ、テンポの速い曲があったんですけども、まあ、それと間違えて速くしてしまったらしいんですね。
それで録音の時にどうしたんですか。
まあ、それが技術ですね。その場でテンポを変えてオケを作り直しました。 ですから十字架に主イエスの早いバージョンも残っていると思います。
今日は話が長くなりましたけれども、そろそろ時間ですね。
はい、今日も聞いていただきありがとうございます。それでは最後の曲にしましょう。
アブラハム中本さんで十字架に主イエスです。皆様いかがだったでしょうか。安らぎの部屋では皆様からのお便りリクエストなどをお待ちしております。ホームページにあるアドレスまでお便りをお寄せください。明日のパーソナリティはゴスペルシードの皆さんです。それではまたお会いいたしましょう。